SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月26日金曜日、SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。アメリカを訪問中のイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が、現地時間の25日、ホワイトハウスでジョー・バイデン大統領と会談しました。この会談は9ヶ月に及ぶパレスチナ地区ガザでの停戦に向けた交渉について議論したとみられています。2人が直接会って会談するのはイスラム組織ハマスが昨年10月7日、イスラエルを奇襲攻撃して以降2度目となります。会談はネタニヤフ首相の訪米に対する新パレスチナ派による抗議が実施される中行われました。ネタニヤフ首相は今後アメリカと協力していくことを楽しみにしていると考えを示しました。大統領、私たちは40年来の知り合いです。あなたは過去50年間のイスラエルの首相を知っています。ゴルダメアから誇り高きユダヤ系シオニスト、アイルランド系アメリカ人シオニストまで50年にわたる公務とイスラエル国家への支援に感謝したいと思います。そして今日議論し、これから数ヶ月間、目の前の大きな問題について協力していくことを楽しみにしています。ネタニヤフ首相でした。イスラエルによるガザの攻撃は3万9000人以上のパレスチナ人が犠牲となっており、この人道的危機は両者の関係にもここ数ヶ月間影響を与えてきました。バイデン大統領とネタニヤフ首相はハマスに拘束されたアメリカ人人質の家族と面会する見込みです。またカマラ・ハラス副大統領との会談も予定されています。一方、カマラ・ハラス副大統領は次期選挙に向けてトランプ元大統領と討論する準備ができていると語りました。トランプ氏とバイデン大統領の陣営は今年6月に CNN が主催する討論会と9月10日に ABC が主催する討論会の2回に合意しています。ハリス氏はバイデンの選挙戦撤退を受け、トランプ氏が2度目の大統領討論会を中止しようとしていると非難しています。多くの人が討論会について尋ねてきますが、私はドナルド・トランプと討論する準備ができています。以前から決まっていた9月10日の討論会については、彼も同意していましたが、今になって撤回しようとしています。しかし私は準備万端です。そして有権者の皆さんには、この重要な討論会を見てもらいたいと思います。ハリス副大統領でした。グラディス・ベレジクリアン前ニューサウスウェールズ州首相が、汚職疑惑に関する州の独立調査に対して控訴していた件で、26日、アンドリュー・ベル裁判長が判決を言い渡します。この汚職疑惑は、ベレジクリア元自由党党首が在任中、失脚した自由党のダリル・マグワイヤー氏と極秘交際をしていたこと、またマグワイヤーの選挙区であったわがわがの地方団体への助成金をめぐり、そのレビューの委員会に参加していたことなどが含まれています。州の独立汚職調査委員会 ICAC は昨年6月、重大な汚職行為に関与したと結論付ける衝撃的な報告書を発表しています。しかし、ベレジクリアン氏の弁護士は、控訴裁判所の審理で、閣僚の個人的な関係が必ずしも汚職につながるとは限らないと主張してきました。ニュースを続けます。アルバニージー内閣は2人の閣僚の辞任を受け、28日、新内閣を発表する見通しです。 このほど辞任を発表したのは、リンダ・バーニー先住オーストラリア人担当相と、ブレンダン・オコーナー技能職業訓練相で、次の連邦選挙を前に閣僚職を退きます。先住民の女性として初めてニューサーゼル州下院議員、そして連邦下院議員に選出されたバーニー氏は、NITB に対し、次の世代に道を開きたいと述べました。
I've seen a younger generation of Aboriginal people, particularly through the referendum.
私はアボリジナルの若い世代が、特に国民投票を通じて、世界で自分の居場所を確保しようとしているのを目の当たりにしてきました。私たちは先人が積み重ねてきた努力に基づいていることを認識することが非常に重要であると常に感じてきました。私たちは巨人の肩の上に立っているのです。そして私も将来に向けてそのような肩になりたいのです。バーニー氏でした。クロアチア北東部ダルバルの老人ホームに23日、銃を持った男が侵入し、職員を含む6人が死亡しました。また数人が負傷し、4人が重体だといいます。警察によると容疑者は現場から逃走しましたが、その後カフェで逮捕。犯人は未登録の銃を所持していました。老人ホームの向かいで書店を経営しているアントニオ・デメテルさんは、事件当時について次のように説明しています。
いつもの
ように仕事をしていたら銃声のようなものが聞こえました。こんなことが起こるとは思ってもいませんでした。老人ホームの従業員2人が私のお店に駆け込んできて助けを求めました。私は警察と救急隊を呼びました。負傷者の手当てをしている間に犯人が近くのバーに逃げ込んだので、それを警察に伝え、さらなる被害を防ぐように介入をお願いしました。デメテルさんでした。アメリカ・イリノイ州で24日、警官がアフリカ系アメリカ人女性の顔を打ち死亡させるという事件が起きました。女性は自宅に不審者がいると助けを求める通報をしていました。しかし駆けつけた30歳の警官ショーン・グレイソンは、通報したソンヤ・マッセイさんとコンロの火にかけていた鍋をめぐり口論となり、マッセイさんに3発を発砲、うち1発が顔に命中し、その後搬送先の病院で亡くなりました。グレイソン容疑者は殺人と公務執行妨害で起訴され解雇されています。この事件は容疑者が着用していたボディカムにその様子が収録されていました。弁護士のベン・クランプ氏は、音声ともに非常に衝撃的で心が痛むものであると述べました。
It's just disturbing, not just the video, but the audio. I mean, it reminds you a lot of the tragic videos that we saw, like George Floyd, where there's a narration.
映像だけでなく音声も衝撃的です。ジョージ・フロイドの時のような悲劇的なビデオを思い出します。彼はお前の顔を撃つぞと言い、そして本当に彼女の顔を撃ったのです。クランプ氏でした。バイデン大統領はソニア・マッセイさんは今も生きているべきだと、警察官の行為を非難する声明を発表しています。ニュースを続けます。7月21日に発生した世界的な IT 障害、影響を受けたコンピューターシステムが完全に収束するまでには最大で2週間かかると警告されています。マイクロソフトによると、同社のオペレーティングシステムを使用している最大850万台のデバイスがクラウドストライクの欠陥ソフトウェアアップデートによってクラッシュ。アメリカのサイバーセキュリティ企業クラウドストライクは自動修正に取り組んでいますが、マニュアル修正にはデバイスへの物理的なアクセスが必要であるため、時間がかかる可能性があるとされています。クレア・オーニールサイバーセキュリティ担当相は声明で、オーストラリア国民は影響を受けたすべてのセクターの完全復旧には最大2週間かかることを覚悟するべきだと述べています。またオーストラリア商工会議所のアンドリュー・マッケラ CEO は、今回の障害による経済的損失を企業が計算するには、さらなる時間がかかるだろうと話しています。マッケーラ CEO は、金銭的な保証の仕組みがあれば、それを利用できるようにするべきだと考えを示しました。
I think for many businesses it's going to be very difficult to
多くの企業にとって直接的な保障を確保するのは非常に困難なことだと思いますが、それは明らかに検討されるべきです。そしてそれがどのように評価されるかを検討する方法があるのであれば、それは明らかに検討されるべきだと思います。マッケーラ CEO でした。ブリスベンとパースが今後3ヶ月から12ヶ月以内に100万ドルの住宅市場になることが分かりました。不動産サイトドメインによると、国内の一部で勢いが減速しているにもかかわらず、住宅価格は依然として記録的な高水準にあると述べています。パースの住宅価格は6月期国内最大の上昇となる 6.6% を記録し、中央値が初めて80万ドルを突破しました。ブリスベンでも価格の再加速が確認されましたが、その他の地域では伸びが弱まったといいます。ドメインのチーフエコノミスト、ニコラ・パウエル氏によると、ほとんどのキャピタルシティでは穏やかな上昇が見られる一方で、この2都市は例外だといいます。
We do have prices rising across most of our capital cities, but what we did see this quarter was a rapid deceleration of price growth.
大半のキャピタルシティでは価格は上昇していますが、今期その伸びは鈍化しています。以前ほどの速さではありません。しかしこのような全体的なトレンドに逆らっている都市がいくつかあります。特にパースとブリスベンは価格上昇が加速しています。その他のキャピタルシティでは価格上昇が穏やかになっています。パウエル氏でした。最後にスポーツ、パリオリンピック。現地時間26日に開幕するパリオリンピックを前に、すでに複数の競技が始まっています。ラグビーセブンスではオーストラリアが18対0でアメリカを下し、オリンピック初となる準決勝へと駒を進めました。一方、女子サッカーでは今日未明、オーストラリアのマチルダズが初戦をドイツと戦い、3対0で敗れ黒星発進となりました。以上、7月26日ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。